我が身を捧げて。前回の番組ではイラン・イラク戦争において女性が果たした役割についてお話ししました。今夜も戦争に身を捧げた2人の女性のインタビューをお送りいたします。最後までご一緒ください。イスラム文化の中で殉教者は他の戦争で死んだ人々と根本的に違いがあります。殉教とは神に到達するための消滅であり、絶対的な存在に近づくことを意味します。殉教は社会における人間の価値を守るために命を終わらせることです。このためこうした死を意識的に選択した人は殉教者と呼ばれます。殉教者とはアラビア語で証言者、目撃者を意味し、神の道において亡くなった人を指します。イラン・イラク戦争で4人の息子を亡くしたジョネイディさんは、神聖を守る上での家庭の役割について次のように語っています。
ما به اینها نگفتیم برین جبهه، ما به اینها نمیگفتیم نماز بخونید، ما به اینها نمیگفتیم روزه بگیرید، اینها عمل ما رو میدیدن، میدیدن پدر نماز خون، مادر نماز خون.
私たち家族は息子たちに前線に行きなさいとは言いませんでした。強制もしませんでした。他の宗教的義務も同様で、礼拝をしなさい、断食をしなさいといったことはありません。彼らは私たちの行動を見ていたのです。両親が信心深く礼拝をしているのを見て、そして父親が宗教的な地位についていたことから影響を受け、自分自身で道を選択したのです。もし両親が敬虔であれば、子どもたちが敬虔になるのは当然のことです。
ジョネーディさんに尋ねました。この若者たちを前線に送り殉教に向かわせたものは何だったのでしょうか。
من بهش نصیحت میکردم میگفتم که بیا بریم نامزدتو ببین یا عجله نکن صبر کن با شوهر خواهرت برو میگفتش که من همه این حرفا رو گذاشتم
که تو 2人 の息子が前線に行き、もう1人の息子も前線に行きたいのだと分かりました。私は急がないようにと言いました。兄弟たちが帰ってくるまで待って、それから行きなさいと。すると彼はどうして行かせてくれないのか、そんなことをしている間にも敵がテヘランに向かって侵攻してくると言いました。もちろん私は彼らを止めるつもりはありませんでした。ただ父親や婚約者、他の親戚に会うまで待つように望みました。これら若者たちの戦場に赴く目的ははっきりしていました。私の息子であるモハンマドはある時こう言いました。お母さん、家に一人も男がいなくなる日が来るかもしれません。今から自分のことは自分でできるよう準備をしてください。彼らは最初から選択した防衛の道において殉教するだろうということを知っていたのです。
ロバーベ・ジョネイディさんは現在40歳。殉教したモハンマド・ジョネイディ氏の妻でした。彼女もまた夫が殉教した後、文化的社会的な活動を行い、女性のための神学校で教え、慈善活動に従事しています。彼女は夫モハンマドについてこのように語っています。
彼は三男でした。私たちは1978年に結婚し、6年間共に暮らしました。この間は非常に短いものでしたが、神の恩恵に満ちたものでした。その生活は意義深いものでした。殉教した夫のモハンマドは最初から来世の生活のために現世を生きていこうと言っていました。この世の儚い一時的な生活に執着しないようにといつも言っていました。 彼は戦争が始まると前線に行きました。1980年から殉教した84年までにほんの短期間しか家に戻ってきませんでした。一度負傷しましたが、良くなるとすぐに戦場に戻っていきました。モハンマドの義理の兄と弟が戦場におり、他の二人の兄弟が殉教したばかりの時のことでした。モハンマドが前線から引き上げてきました。家には家族を守る男性がいませんでした。それでも彼は耐えることができず、誰もが自分のために戦争に出向いた。それぞれが自分の義務を果たすべきだと言いました。兄弟が殉教し、また別の兄弟が前線で戦っていたとしても、私の義務がなくなることはない。彼らが私の代わりになるわけではないと。1984年3月9日、彼は29歳の時に南部の前線で殉教しました。彼の兄弟も同じ場所で負傷しました。敵の軍隊から100メートル離れたところで殉教し、次の日の夜、イラクは化学兵器をイランに対して使用しました。そのためイラン軍は彼の遺体を運び出すことができませんでした。その後、14年経って彼の遺体は発見され、生まれ故郷に埋葬されました。
ジョネイディさんに尋ねました。次々に4人の息子さんの殉教の知らせを聞いてどのように感じましたか？
も
ちろん母親ですから息子を失ったことは悲しいです。息子のナスロッラーが殉教する前、夫に言われました。食べるものが何もなくなったとしても、この革命に身を捧げるべきだと。ある晩、兄弟がやってきて、最初は何も言いませんでした。そして彼が戦場で撃たれ、アフワースの病院にいると言いました。震えが始まるのを感じました。自分を奮い立たせ、これではいけないと自分自身に言い聞かせました。しっかりしなければならない。この戦いに身を捧げているのだからと。息子たちの殉教の知らせは突然ではありませんでした。彼らは戦闘服を身につけたその日から殉教に向かって歩んでいました。息子の一人、ナスロッラーは21歳で殉教し、婚約者もいました。彼が戦場に行こうとした時、早朝で私は礼拝をしていたところでした。礼拝用の白いチャードールを身につけ、コーランを手にし、彼の後を追いました。そして彼に、少なくとも父親と兄弟が戻ってきて彼らに会ってから行くようにと言いました。前夜から準備をしていた彼は言いました。それでは遅くなってしまいます。前線に向かう車に乗り遅れてしまう。つまり彼は殉教したかったのでしょう。こうして私たちはこのことを察したのです。彼らの殉教の知らせを聞く準備をしていました。もし10人の息子がいたとしても、イスラムとコーランのために彼らを捧げ、名誉を守ったことでしょう。
ラジオを聴きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回のこの番組までごきげんよう。